はようございます。聖書と福音の時間です。東日本大震災を境に増えたものがあります。結婚するカップル、家族写真の撮影、同窓会などなど、これらに共通しているのは親しい人とのつながりだそうです。8月も最後の日曜日、大切な人とのつながりを確認するのもいいですね。そして神様とのつながりも今一度点検してみてはいかがでしょうか。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は那須清さんです。
おはようございます。那須清です。テレビ放送が地上デジタルに完全に変わってから1ヶ月経ちました。通信の技術は日進月歩ですね。その中心は今でこそテレビや電話、インターネットですが、それらの先駆けになったのは電信でした。この電信機の開発に成功したのはサムエル・モールスというクリスチャンです。SOS で馴染みのあるモールス信号は彼の名前にちなんで付けられました。では、モールスが電信機でテストとして送った言葉は何だったでしょう。それは聖書の言葉でした。旧約聖書民数記23章にある神がなさったことというものでした。モールスはもともと芸術家で生涯多方面で活躍しました。この言葉は彼の生き様を表していると言えるでしょう。今日は神のなさったことを三つ考えたいと思います。まず第一に、神は聖書を人間に与えられました。聖書には人間の理解を超えた神の言葉が多く記されています。例えば、次の言葉は今から4000年ほど前、ヨブという人間に神が語られたものです。あなたは稲妻を向こうに行かせ、私たちはここです。あなたに言わせることができるか。ここで神は稲妻を離れたところに送って、私たちはここですと伝えることができるかとヨブに問いかけられたのです。稲妻の正体は電気です。電気を送って離れたところに情報を送る、これはまさに無線、携帯電話、テレビが用いている技術です。稲妻が電気であることは、およそ260年前にベンジャミン・フランクリンによってようやく解明されたのです。今から3500年前に書かれた聖書にどうしてこのようなことを記すことができたのでしょうか。人間の知識や知恵をはるかに超えることをあらかじめ示すことによって、聖書がただの書物ではないことを示されたのです。聖書は、私たちを作られた神の知恵が満ちています。そして私たち人間にとって最も大きな祝福を得る方法が記されているのです。第二に、神は人間の模範としてイエスを使わせてくださいました。先日、九州に行った時に珍しいものをいただきました。冷やして食べる唐揚げです。説明書には、決して温めないでくださいと書いているんです。凍ったままや少しだけ自然解凍して食べると美味しいというのです。驚きながら凍ったまま食べると確かに美味しい。冷やして食べるときに一番美味しくなるように作られていると言いますから恐れ入りました。さて、人間は創造主によって素晴らしいものに作られたと聖書は語ります。神を崇め、神と共に歩むときに一番充実した生き方ができるように作られているというのです。信じられないかもしれません。ピンとこないかもしれません。しかし、これが私たちをお作りになった神様の説明なのです。あまりにも神から離れてしまった人間は、理想の人間をイメージできなくなってしまいました。そこで神はこの世界に模範となる人間イエスを送ってくださいました。創造主を恐れ、敬い、人々を愛している 人間の理想の生き方をされたイエス。このイエスの生き方を通じて、人間はどれほどのインパクトを受けたでしょうか。イエスを通して、子供たちに対する見方を示され、それに倣った人々によって、多くの教育機関が作られました。イエスを通して、病人に対する対処方法が示され、それに倣った人々によって、多くの医療機関が作られました。イエスを通して、依存症や反社会的行動をとる人たちへの対応の仕方が示され、それに倣った人々によって、多くの更生施設や更生プログラムが作られました。このように、イエスをモデルとして、人間社会は多くの恩恵を受けたのです。第3に、神はイエスを十字架にかけられ、3日後によみがえらせてくださいました。神は聖書やイエスを通じて人間の罪を指摘するだけではなく、その罪の解決を与えようとしてくださったのです。2ヶ月前、ドイツで起こったことです。新聞社やテレビ局のカメラマンなど3人を乗せた飛行船が、イベントを空から取材し、戻っていました。突然、エンジンから大きな音がして、燃料臭が立ち込めたのです。操縦士のマイケルさんは、すぐに危険を察知し、地上からわずか2メートルの地点まで飛行船を降下させました。そして、3人の乗客に飛び降りるように言ったのです。3人の脱出で軽くなった飛行船は、高度50メートルまで上昇し、空中で火を吹いて墜落してしまいました。マイケルさんは操縦桿を握ったままの姿で亡くなったのです。妻のリンディさんは新聞社の取材に対し、3人が飛び降りれば飛行船が上昇することは分かっていたはずですが、夫は身を犠牲にして乗客を救ったのです、と語ったそうです。彼は周りに被害が及ばないように最善を尽くしたのです。彼の死は他の多くの人を救い守ったのです。イエスは私たちの身代わりになってくださいました。マイケルさんが自分の命を失うことをどこまで予期していたかはわかりません。しかしイエスの場合は必ず死ぬことがわかっていました。それも十字架という最大の苦しみを経験した後に訪れる壮絶な死です。マイケルさんは自分を信頼して飛行船に乗ってくれたお客のために責任を感じていました。しかし、イエスは自分を憎み、敵対している者のために祈り、自分の命を捨ててくださったのです。イエスにはその義務や責任はありませんでした。ただ、私たち人間を愛して、私たちの罪が許されるために代わりに裁きを受けてくださったのです。亡くなったマイケルさんにその時の気持ちなどを聞くことはできません。しかしイエスは死んで終わりではありませんでした。神はイエスを3日目によみがえらせたのです。復活に出会った大勢の弟子たちは十字架の死や復活の意味をイエス本人にしっかりと確認することができたのです。イエスを信じることによって、イエスと同じように新しい永遠の命を得ることができるということが分かったのです。最初にお話したサムエル・モールスは、死の4年前に次のように記していました。人生の歩みが終わりに近づくにつれて、聖書が神によってもたらされたという証拠がますます明らかになってきた。そして罪に落ちた人間を神が救う方法の偉大さと荘厳さはますます光を放っている。未来は希望と喜びで照らされているのである。モールスは神のなさったことをしっかり受け止め、イエスを自分の救い主として受け入れていました。そして、年老いて弱っていく肉体にあっても、神を信頼することから与えられる喜びは、ますます増し加わっていったのです。皆さんもぜひ、神様がなさったことを知って、信頼して、新しい歩みに入ってくださることを 心からお勧めしたいと思います。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。